今日のメッセージのタイトルは、人生観の確立、その3、労働観です。私たちは人生の中で労働というものを経験します。現代社会で私たちは何かしらの会社に勤めて、そこで給料を得たり、または自分で起業してその報酬を得、それを持って生活の糧としています。また労働は必ずしも勤めるということだけではなくて、私たちの自宅にもなさなければならない労働があります。近年、この自宅での労働ということが注目され、その働きを給与に置き換えるということがなされ、その額は会社に勤めていることによっていただくものとほとんど変わらないと言われています。教会ではこれまであまりこの労働ということに目を向けることがありませんでした。それは私たちの心のどこかに生と俗を区別する意識があって、労働を霊的な事柄として結びつけることがなく、端っこに置いてきてしまったからなのかもしれません。しかし、今日、私たちの置かれている社会環境を見ますときに、仕事によるストレスや生きがいの喪失、疎外感を感じている人たちが多くいることに気がつかされます。この度のコロナ禍においては、私たちは働き方の変化ということに向き合わされています。これらの現状を見るにつけ、私たちは労働について聖書が何を言っているのかということに目を向ける必要があるのではないかと思わされています。何を隠そう、働くということをよく理解していたお方こそがイエス・キリストでありました。イエス様はご自身大工として生計を立て、家庭においても家族を支えるべくなすべき日常の仕事に従事しておられたことでしょう。実際にイエス様が語られた多くの例え話は、仕事に関わるもので、このお方は、労働に携わる者たちの苦労をよく理解しておられました。ご自身もそうであったように、イエス・キリストの眼差しは、汗を流して働いている者たちの上に注がれていたのです。これらのことを思いつつ、今日は最初に、労働の苦労についてお話をさせていただきます。自分が本当に好きなことを仕事としている人は、幸せな人だと言われます。確かに、そういうことができるのではないかと思います。仮に、一日の労働時間を8時間とするならば、一日の三分の一を私たちは労働に使っています。すなわち私たちの人生の多くの時間を私たちは仕事に向けています。これだけの時間を注いでいるのが仕事なのですから、それが自分の好きなことであるのなら、確かにその人は幸いな人と言うことができましょう。30分おきに就業時間を気にして、あと3時間で就業時間、それまでの我慢とする人と、あっという間に就業時間が来てしまったことに気がつく人がいるのなら、私は後者の人のようになりたいと思います。しかし、今日、 一体どれだけの人たちが時間を忘れるほどにその仕事に取り組んでいるのでしょうか。労働とは読んで字のごとく、労する働きということ。仕事には苦労がつきまとうのです。そもそもなぜ労働には苦労がつきまとうようになったのでしょうか。1700ページもある聖書はこのことについて実にその4ページ目にこう記しています。創世記3章17から19節を読んでみましょう。さらに人に言われた。あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために茨とアザミとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは顔に額してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから。あなたは塵だから、塵に帰る。この創世記の言葉は、神によって創造された最初の人アダムと、その妻エヴァが、神から禁じられていた実を食べてしまった後から、彼らが背負っていかねばならなくなったことについて、神様が言われた言葉です。聖書はこの箇所において、私たちがたとえ地を耕して食物となる種を植えたとしても、そこからは茨やアザミが生じるだろうと言っています。茨とアザミというのは厄介な植物で、その除去には大変な労苦が伴いました。このように私たちは、私たちの願いにもかかわらず、期待していたものを得ることができないばかりか、かえって望んでいないことが起こる。そう、一生苦労して地から食物を取る。そのために額に汗して働かなければならないと聖書は言うのです。私たちが日夜体験しているように、仕事は思い通りに行くことの方が少ないのかもしれません。受け入れがたいコストダウンを要求されたり、日々移ろいゆく人の心に振り回されたり、時には世界経済に翻弄されたり、まさしく現在私たちが向き合っているこのコロナなどは、その最たるものでしょう。このように、労働には苦労がつきものなのだということを、聖書は人の始まりから私たちに向けて語りかけているのです。また他にも、聖書の中の伝道の書や詩篇などを見ますと、興味深いことが書かれています。伝道の書一章、二節から三節。伝道者は言う、空の空、一切は空である。火の下で人が労するすべての労苦は、その身に何の益があるか。伝道の書九章十一節。私はまた日の下を見たが、必ずしも、早い者が競争に勝つのではなく、強い者が戦いに勝つのでもない。また賢い者がパンを得るのでもなく、悟き者が富を得るのでもない。また、知識ある者が恵みを得るのでもない。しかし、時と災難は、すべての人に望む。伝道の書五章十節。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた、虚しい。伝道の書四章四節。また私はすべての労苦とすべての巧みな技を見たが、これは人が互いに妬み合ってなすものである。これもまた空であって、風を捉えるようである。そして、詩篇九十篇十節。我らの弱いは七十年に過ぎません。 あるいは健やかであっても80年でしょう。しかしその一生はただ骨折りと悩みであって、その過ぎゆくことは早く我らは飛び去るのです。今日の世界の悲痛な悩みは意味の喪失です。私たちはする意味、し続ける意味を見出さなければ、時に虚しさを感じ、それはやがて苦痛にもなります。先の創世記は額に汗しながらパンを食べる私たちが最後に行き着くところを土と書いています。私たちのこの最後を思えば、何をしても私たちの心にはどこかに虚無がつきまといます。このことを私たちは身によって生きています。また富を得る者は必ずしも正直に真面目に働いている人ばかりではないということ、そのような人たちがその働きを正当に評価されないということがあるということ、金銭を愛し求めている人は実はそれを求めていながらその金銭によって満足することがないということ、世界のすべての巧みな技を見れば、それらは人が互いに妬み合ってなすものであるという指摘は、私たちの市場経済の原則なのかもしれません。これらの聖書の言葉を見るならば、私たちは労働に対して希望を持つことができません。労働がアダムとエバの罪によって課せられたということであるならば、私たちは労働を罰としか受け止めることができませんし、それは苦痛以外の何者でもないのです。しかし、聖書を注意深く読むと、一つのことに気がつきます。創世記2章15節にはこのように書かれています。主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせられた。この箇所は先ほど読んだアダムとエバが禁断の実を食べる前の記事です。興味深いのはその時にも彼らは地を耕し、神は園を彼らに守らせていたというのです。すなわち、彼らは罪を犯す前から働いていたのです。神はその時、アダムにエデンの園を守らせこれを管理させたのです。神はアダムを愛して彼に園のすべてを任せ、アダムはそれに応えて働き、神の園を管理していたのです。そこには神との交流がありました。私たちがしばしば経験することですが、愛する者のためになされる働きは、私たちにとって苦痛ではなく、それは喜びとなるのです。アダムの当初の園での労働はまさしくそのような働きでありました。しかし彼が食べるなと言われていた神の言葉を破ったことにより、アダムにとって労働が苦痛になったのです。以来労働は人類にとって苦痛を伴うものとなったのです。それゆえに人類はこの苦痛を和らげるために、これまで様々な努力を積み重ねてきました。すべての私たちの技術革新の開発は、 私たちを楽に便利に生活させるため、もっと言いますと、この労働の苦労から私たちを解放させるために作られてきたと言っても過言ではないでしょう。50年前と比べて、私たちの生活は格段と便利になりました。しかしながら、現実は、50年前には起きなかった人間同士の問題が、また私たちの心の問題が、今日至るところに存在しています。確かに、私たちの肉体は楽になりましたが、それと同時に、生きがいの喪失や人間疎外が私たちの間に見られるようになり、私たちはますますその苦痛を増しているのです。それでは、私たちはどうしたら、この罪を犯す前のアダムとエヴァの働きの時点まで私たち自身を回復させることができるのでしょうか。二つ目のポイントをお話しします。それは、労働の回復ということです。労働の回復はどこにあるのか。聖書にはイエス・キリストがアダムから始まった人間の問題の回復となられたと書いている箇所があります。そこにヒントがあるかもしれません。コリント第一の手紙15章45節から50節を拝読させていただきます。聖書に、最初の人アダムは生きたものとなったと書いてある通りである。しかし最後のアダムは命を与える霊となった。最初にあったのは霊のものではなく肉のものであって、その後に霊のものが来るのである。第一の人は地から出て土に属し、第二の人は天から来る。この土に属する人に土に属している人々は等しく、この天に属する人に天に属している人々は等しいのである。すなわち私たちは土に属している形をとっているのと同様に、また天に属している形をとるであろう。兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことがない。聖書はこのところで、最初の人間土に属するアダムと最後のアダム、すなわち霊に属するキリストを比較しています。このところには、アダムは生きたものになった。イエスは命を与える霊となったと書かれています。すなわち、このことは土に属しながら生きるアダム、すなわち人間に対して、キリストは天に属するものとして、我々に誠の命を与えてくださるお方だということを示しています。そして私たちにその命をお与えくださるお方は、私たちの労働にも命を吹き込んでくださるお方なのです。内村鑑三が、いかにして我が天職を知らんかという一文の中に、こんなことを書いています。人間は、神との交わりが回復して、初めて労働の喜びが湧き出す。それまでは神以外のものに使える労働なのであるから、生きがいも喜びも湧かないのである。神以外のものとは、マモン、 金銭、支配欲、効率、高度な技術、速さ、大きさ、虚楽などである。イエス様は荒野で三つの誘惑を受けたと聖書は記録していますが、内村がここで言っていることはイエス様が受けた誘惑の中身であり、これらはすべてサタンが常に私たちを罠にかけるときに使うベイト、餌です。私たちがもし神との関係を回復し、その関係を維持しないのであるならば、私たちは常にこのトラップにかかる危険があり、貴重な一生のすべてをそのために費やし、さらにはそのための修復に多くの時間を注ぎ込むことになりかねません。内村がここで書いている効率や高度な技術、速さ、大きさ、またその労働に対して支払われる報酬はとても大切なことです。しかしそれが私たちにとって第一のものとなっていくならば、すなわちそのことだけから私たちが喜びや生きがいを得ようとしていくならば、私たちはやがて行き詰まってしまうことでしょう。なぜでしょうか。先ほど言いましたコリント第一の手紙15章50節がその答えを書き記しています。すなわち、兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことがないと書かれている通りです。この言葉の中に先の内村の言葉を入れてみましょう。兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。マモン、金銭、支配欲、効率、高度な技術、速さ、大きさ、虚楽とは、神の国を継ぐことができないし、これら朽ちるものは、朽ちないものを継ぐことがない。私たちが何か製品を作るときに、その商品が自分が意図しているような商品価値を発揮して顧客に喜ばれることを願います。それが例えば目覚まし時計なら、しっかりとそれが必要とされている場所で設定された時間にベルが鳴り、正しい時間を示すことが求められます。製作者は自分が作った目覚まし時計が髪の毛を乾かしたり、床の塵を吸い取ることは考えもしないし、当然、そのように用いられることを願ってなどはいないのです。私たちを作られた神様は、私たちが朽ちてしまうものを生み出すために労働をすることがないようにと願っておられます。先に読みました伝道の書の虚しさとは、実にこのことを言っている叫びなのです。神は私たちの労働によって、朽ちないものを生み出すことを願っているのです。しかし、私たちの今日作り出すものは、あるいは売っているものは、明日、中古となり、最後には、破棄される。そう、手に取り、目に見えるものはすべてこの法則から逃れることができません。それでは私たちは、どのように朽ちないものを生み出すことができるのでしょうか。 マタイの6章19節から21節にはそのことが書かれています。あなた方は自分のために虫が食い錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため虫も食わず錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからである。私たちがこの地上で蓄えるものが失われないということはありません。いな、確かに長持ちするものはあるでしょう。しかし悲しいかな、たとえそのものが長持ちしても、そうこうしているうちに、その所有者である私たちが多い。やがて私たちは土に帰っていくのです。私たちはこの法則からも逃れることができません。兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことがない。それでは朽ちない宝を天に積むにはどうしたらいいのか。コロサイ人への手紙3章23節から24節に書かれているように働くのです。何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさい。あなた方は御国を継ぐことを、報いとして主から受けるであろう。あなた方は主キリストに仕えているのである。私たちが人にではなく主に対して人と対峙し心を尽くすときに、私たちはそのときに御国を継いでいると言うのです。そして主から報いを受けるというのです。なぜならそのことはイコール主イエスに仕えていることだからだと聖書は言うのです。このようにして私たちは宝を天に積むことができるのです。今日、会社の人事担当者が嘆くことは、就職をする若い方々が数年で仕事を辞めてしまうということだそうです。そのことにはいろいろな理由があり、私たちの人格が壊されたり、健康を害することまで求められるような、そこにはとどまるべきではないというような状況も確かにその中にはあるでしょう。しかしそんな理由の中に多いのは、この仕事は自分がやりたいと思っていたものとは違うということだというのです。そしてその人たちはまた次の仕事に就き、また同じ思いをそこで持つことが多く、転職を繰り返すというのです。果たして、その人はいつか自分が本当にやりたいことを見つけることができるのでしょうか。仕事をしている方、していた方にはご理解いただけると思うのですが、本来自分の本当に願っている仕事というものに従事するということは決して簡単なことではありません。そしてたとえ自分が願っていた通りの仕事を見出すことができたとしても、 そこにはやはりたくさんの苦労がつきまとうものです。そのような時に、私たちにとって本当に大切なことは、その仕事を通して、私たちが誰に仕えているのかということを知っていることなのです。先の内村鑑三は言いました。人間は神との交わりが回復して初めて労働の喜びが湧き出す。神との交わりの回復とは何か？それは私たちがあの禁断の実を食べてしまった以前のアダムの姿に戻ることです。自分は神の園で神に仕えて働いているのだということを私たちはこの世界のただ中で見出していくのです。私たちの誠の解決はキリストにある新しい被造物とされた私たちが罪のゆえに歪められてしまったその仕事をあがない回復してくださるイエス様を仰ぎ、神がもともと意図された私たちの労働のあり方、すなわち私たちをこよなく愛していてくださる神のために、その神を喜ばせるように私たちが回復されて生き始めることなのです。このキリストを信じる者にとってどんな仕事にも意味があります。後に来る完成した神の国を知り、それを待ち望む者にとっては仕事はこの世で生活をしながら、主に仕える手段です。すなわち、それは、私たちが自分の業績というものを数字によって一喜一憂するのではなくて、その仕事がいかなるものであれ、その仕事を通していかに、神の栄光が、表されるのかということに私たちの関心が寄せられていくことです。神に仕えることによってその仕事に従事していく。ここに素晴らしいおまけが伴います。そのような人の仕事は必ず祝福されていくということ。そのことはおのずと必然的に起きてくることなのです。日本ではお客様は神様ですと言いますでしょう。この言葉には多分に問題が含まれていますが、そのような心で顧客に向き合うことにより、日本国は世界最高のサービスを顧客に提供し、それが喜ばれ多くの益を得てきましたでしょう。私たちにとって神は言うまでもなく唯一なるお方だけであり、顧客を神と等しいものとは決して言いませんし、思いません。しかし、聖書が言うように、何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさいという思いで、人に向き合う者が、祝福を受けるということ。それは、必然なのです。転職とは、分け入った海辺の砂の中から、 ボタン一つを探すことではなくて、今私たちが与えられている仕事をもって、それがいかなるものであっても、その仕事によって、神に仕えていくことです。私は今、神の園に身を置いているのだ。そしてここで私の主に仕えているのだということを自覚し、その園の中で神の栄光を表すのです。そのようにしてその仕事に向き合うのならば、その仕事は天とつながりを持つ仕事となるのです。主にある兄弟姉妹、私たちの置かれているキッチンが、私たちの置かれているオフィスが、私たちの置かれている工事現場が、神の園のただ中にあることを、私たちは知っているでしょうか。キャッシャーで並ぶお客さんに、主に仕えるように、私たちの労働を提供しましょう。誰かに料理を作るときに、主にその料理を食べてもらおうというそのような気持ちで、そこに心を込めましょう。部下の失敗を償うために奔走するときに、私たちの主の笑みを思い起こしましょう。そこにも神の支配が及んでいるのですから。そしてこれらすべてのことが何一つ見落とされることなく天に記録されていることを喜びましょう。そう、私たちがここに生きるときに、その働きは主イエス・キリストにあって、決して徒労に終わることはないのです。皆さん、お一人お一人のお仕事に、それがいかなるものであれ、神様の豊かな祝福がありますように。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。今日は主にある兄弟姉妹と共に、私たちが働くということについて、聖書の御言葉を通して、いろいろなことをあなたから教えていただくことができますということを、心より感謝いたします。我々は働きながら生きていくというものを背負いつつ日々暮らしています。最初の人間に与えられた労働の始まりは、あなたの園の管理であったということ、私たちは今日見てまいりました。しかしそのところに罪が入った時から私たちの労働に様々な苦労と苦痛が伴うということが起きたということを見てまいりました。主よ、私たちが心から願うのは、私たちが贖われたように、私たちの労働をもう一度本来の姿に回復することであるということを今日は確認させていただきました。 主よ、どうか私たちの心をもう一度新たにしてくださって、今あなたから与えられているもろもろの仕事に対して新しい光を当てて、そのところで主よ、あなたに仕えていく喜びを見出させてくださいますように。そのところに働く意味を見出させてくださいますように。そのところでどのようにしたら、あなたの栄光を表すことができるかということを私たちに教えてくださいますように、心からお祈り申し上げます。そしてこれら一切の働きが、決して朽ちることがない、天に蓄えられているという、あなたの御言葉の約束に、私たちの心を寄せていくことができるように、どうぞ導いていてください。主にある兄弟姉妹の、日ごとに託されているそのお仕事の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。どうぞそのところに、労働の回復がなされていくことができますように、心よりお祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ乞い願わくば、この地上で自らの仕事を持ち、そのために汗を流すことを厭わず、その仕事の中に隠されている神の国について私たちに語り続けてくださった我らの主イエス・キリストの恵み、最初の人アダムに神の園を託し、神に仕え働くことの喜びを示してくださった父なる神のご愛、今日この世界で働く者たちに働く意味と喜びを日ごとに気がつかせてくださる聖霊様の豊かなる御働きが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後も余々限りなくあらんこと。アーメン。